こんばんは、ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる。パーソナリティのコーギーです。皆さんいかがお過ごしですか？お原稿ってちょっと今ね帰ってきて急に収録をし始めてるからちょっとバタバタしとるよみんなお元気？お原稿寒いね。今帰ってきたんだけど、外はさ、もう夜、今何時？夜、あ、でも7時か。今寒くてさ、なんかやーねーと思ってじゃあもうやーねーと思ってですね。昨日ツイッターで久しぶりにココゲイの方のアカウントでツイッター見てて、あー、イーロン・マスクがね入ったツイッターやばいねみたいな、雲行き怪しいねみたいに見ててる時に、ポッドキャスト、他のポッドキャストやられている明日もゲイさんとか、台湾のね、アキラさん、台湾ゲイのポッドキャストアキラさんとか、明日もゲイのあそこさんとかが、スペースをやっておしゃべりしてたから昨日聞いてたんですけど、なんかミッドライフクライシスの話とかなんか男性更年期の話とかをしてて、あーなんか大変だなって思いながら聞いてたんですね、昨日ね。で今朝以前番組にもゲストに出ていただいたモッチリンダさん、モッチーさんという方がいらっしゃって、その方がツイッターでスペースやってたの で私も朝起きたばっかだったんで、あ、聞いてみようと思って聞いて、でそしたら読んでいただいておしゃべりしてたんですけど、そこでもミッドライフクライシスとかなんかそういう話をしていて、こう30後半40こう年を重ねたゲイの話をいろいろ聞いてて、なんかこう、考えることはいっぱいあるのねと思いつつ、ちょっと私はなんだろう、もう全然未来のこと考えたくない、考えるともう暗くなってしまうわと思って、でも考えなきゃいけないんだろうなと思ってるんですけどね。刹那的に生きていいのは一体いつまでなんだろうっていうのは今日モッチーさんとおしゃべりしてて思ったんですけどね。あ、ちゃんとしなきゃなと、ちゃんとしなきゃなっていうか、なんていうの、こういいね、まあ、なんだ早くと思ったんですけど、まあそんなことは置いといて、じゃあそんな私が最近何をしてるかっていう話から始めたいんですけどまあ、ツイッターでねもうつぶやいてたりするんですけど、めっちゃパイ焼いてるんですよね最近ね。夜中になんかパイを焼いて寝る、パイを焼いてから寝る、平日の夜にパイを焼いてから寝るとかをねやってるんですよね。ツイッターに画像載ってるんでね、見てほしいんですけど、いわきっていうねブランド、製菓用品とかガラス用品、ガラスの皿とか陶器とか作ってる会社のいわきっていうのがあって、そこのパイ皿がね、セールで安くなってて400円ぐらいだったんじゃないかな。21センチの皿、パイ皿を買ってしてみたら、もう何でも使えるのよ、そのガラスの、耐熱ガラスのパイ皿ってやつがさ。だからもうグラタン作ったり、なんか薄く切って芋並べて、上にちょっと炒めたひき肉乗せて、なんかオーブンで焼いたりね、それで、ね、一人で食ったりするわけ。それをね、全部ね一人で食って、だから多分ね、そんないろんな寒かったり年末が近づいていてね、そう、芸的には年末年始って結構鬼門という、鬼の門と書いて鬼門というかね、こうなんていうの、追い詰められてしまう時期ではあると思うんですね。昔からそう言われてるじゃないですか。しかし、だがしかし、あー、しいわくな、まあ、私としてはもしかしたら、まあ、冬の方が、寒い方がテンションは上がっていくのかもしれんなとは思いますね。まあ、もともと冬2月生まれなので、まあ、冬、夏よりは冬の方がどっちかっていうとこう行きやすいんですね。それはまあなんか前もどっかで言ってるし、もう長く聞いてくださってるリスナーさんは知ってるかもしれないんですけど、結構冬になるとみんなこう生命活動がね、こう地球規模で落ちるじゃないですか。となるとやっぱり普段から生命活動が脆弱な人間としては、こう周りのみんながこうハードルを下げてくれ、レベルをこう合わせてくれてるかのようで、非常に行きやすいんですね、寒い冬っていうのはね。だからもっとこうしんしんと雪でも降ってくれればいいのになとか思いつつ、まあインフラとかね大変ですからね、そうなってしまうとね、こう己のこうちょっと子供、だいぶ子供じみたこう享楽的な刹那的な部分を見つめつつ、大人もっとね、こうなんていうの、ラディカルな大人な思考を持った部分をちゃんと自分の中で引き寄せていかないといかんなって思ってるんですけどね。もうなんかそういうの考えてると、あーってなっちゃうから、最近なんか夜ろうそくとかめっちゃ焚いてるんですよね。今も焚いてるんですけどやっぱ IKEA がねろうそく安いんですよね、今ね、セールしててね。だからね、今 1,2,3,4,5 今6個ついてます部屋で部屋で今 IKEA の6個6個ついてますね。はい、まあでも冬はさそういう時期じゃない、こう火とかね、あの温めてなんぼみたいな時期だから全然皆さんろうそくつけた方がいい、まあ、火事とかにはね、あの消し忘れとかには十分気をつけていただきたいんですけど、ろうそくはかなりねいいと思いますよ。まあ今ね安全な LED ろうそくとか売ってますけど、まあ許すのであれば、こう己に自信があるのであればリアルなねろうそくを使ってみると意外とあの心和らぐ冬が過ごせると私は思いますよやっぱりこう結構あるじゃない、冬のオカルトとかスピリチュアル話とかもさ、結構そういうなんかリアリティと、あの冬の寒さのリアリティ、冬の寒さの中で火を絶やさないで焚き続けたみたいなリアリティから生まれてるものとか、あのそのリアリティ事情みたいなものとつながりがはっきりしてるものが多いから、そういうのはこう昔からあって見てると面白いですよね。最近こうやっぱりハロウィンがあったから、なんかネットフリックスであのサブリナっていうね、あの若い魔女の話があった、結構前のやつなんですけど、あるんですけど、それを見直していて結構出てくるんですよね、そういうなんかあの北欧のユールっていうね伝説のに絡んだユールログの話とかね、ユールログって次でっけ薪をね、あの暖炉の前に置いといてこう絶やさず火を燃やし続けると、その太い薪をね、でその火が消えてしまうと、その冬至のもう1年で一番冬が夜が長い日にその火が消えてしまうと、煙突からこう悪いものが入ってくるから、ずっと火はつけとかなきゃダメだよっていうね、あの言ってたユールログの火とかユールログの薪とかね、そういうのがお話があるんですけど、それはやっぱり多分すごい寒い世界、寒い場所の中で生まれた話だと思うしね。あとなんだ、まあ、サブリナ関連で言うと、そうね、あのこれは多分見てた人は多分あんまりいないような気がするんですけど、私が中学か高校生ぐらいから10年前ぐらいに見てたレンタルマギカっていうアニメがあったんですよ知ってますかレンタルマギカっていうね、あのまあ古今東西の魔法関連のキャラクターが集まって事務所を経営してる、でもうこうなんか魔法を貸しますよみたいなお話のメインストーリーのレンタルマギカっていうね、そういうの、もともとラノベ、ライトノベルがあって、それがアニメ化されたものなんですけど、まあ話としては別に大したことはないって言うとあれなんですけど、あのまあ、あの男女ものがあったりね、こう、キュンキュンしたり、苦しんだり、克服したりっていう、まあよくある話と魔法の話なんですけど、その中でもこう、まあ、宿り木とかで出てきた、宿り木もやっぱり、冬の話ですよね、あれはね。こう1月とか2月もう冬が結構過ぎて葉っぱが全部落ちちゃった後の木、もう裸の木でも宿り木だけはあのもう何年も何年もかけて育って、青々と育ってこう丸くね形を作っている、そんな他の植物枯れてる季節なのに宿り木がこう頭上にねずっとあの元気に生えてる、そこは何か神秘的な力があるんじゃないか、あやかりたいみたいなね、そういう気持ちから、まあどんどんこう魔力的な言い伝えだったりその人々が力を与えて宿り木の下でこうあのキスしたら結ばれるみたいな話もできてね、こう商業的に使われたりしてハリーポッターではこうチョウちゃんとハリーがこうね下でその下でキスしたりいろいろある、本当にいろいろあるじゃないですか。だから結構冬っていう季節はこう私のこのファンタジー育ち、ファンタジー生まれファンタジー育ち、あの地元は埼玉だけどファンタジー畑で、あのブイブイ言わせた身としては、あのやっぱりこういう季節はすごく嬉しい、ありがたいんですよね。やっぱ夏のホラーとかオカルトで結構怪談よりじゃん、ジメジメっとした感じじゃないですか、怖いじゃん夏の怪談ってね。だから冬は結構そういうひょうきんな話が多くていいなと思う。なんかさ、大晦日の日にトイレの窓から顔が見えるんですよね。でその顔がなんだっけな、その顔になんかしなきゃいけない、なんかしたら次の年がどうにかなるみたいな話も確かあってね、あの子供の自分で私はすごい震え上がった記憶がありますね。そうだ、でこの間あの、その12月10日のねイベント、オフ会イベント、番組のオフ会イベントで作るホットワインのレシピをいろいろ各国のレシピをね、何が本家なんだ、何がオリジナルなんだみたいなのを調べてたら急に出てきて、もうどぎもを抜いたんですけど、ポマンダーって知ってますか皆さん。ポマンダー、なんかポマンダーってオレンジのねこう実があって あるじゃない、オレンジ、みかん、オレンジの実にあのクローブっていうこうネジみたいな形したスパイスをめちゃめちゃぶっ刺して、こう本当に表面にぶっ刺して、それを放置しておくと、クローブはどうやら抗菌作用とかがあるらしくて、そもそもね、その働きでオレンジはカビたり腐ることなく、こうなんていうの、皮ドライドライになっていってあのクローブでもうハリセンボンみたいになってる、ちょっと見た目的な結構あれなオレンジ玉がね、オレンジクローブ玉が出来上がるんですけど、時間がかけると。それをこうなんかクリスマスツリーに飾ったり、こうドアに飾ったりして、こうなんていうの、魔除け的なねものとしてあるんですって、昔からで。そのポマンダーの、まあ、そのポマンダーの存在を知らなかったから、まず見るだけでビビってしまったんですけどほんまかいなって、クローブの力はそんなに強大な力を持ってるんかとね思ったんですけど、なんか調べていくと、なんか日本の結構スピリチュアル畑の方々がポマンダーについて熱く語ってるブログとか、こうポマンダーと普通のオレンジを比べていかに腐らないか実験してみましたみたいな記事とかね、結構その、まあ、実験の方法としては結構なんだろう、義務教育課程をすっ飛ばした感じの方法でやってるからちょっとあれなんですけどなんかすごい世界が広がって、私の知らない世界は全然まだ広がっていて、やっぱそういう話をして厳しい冬を乗り越えていこうなって温かい気持ちになったんですよね。でもやっぱで、その前回お話ししたんですけど、クローブがね今大量にあるということで、ポマンダやってみっかと思ったんですけどなんか番組オフ会で配るとかね、ポマン講義お手製ポマンダを配る会みたいな、ね、ちょっとでもそれはなんだろういろんな方面で怖いし、どうなんだろうと思ってちょっとやめたんですけどね、みたいな。だからそういうくだらねえ話でもいいんだ、くだらねえって言うと怒られるかもしれんが、そういうこう現実、冬に現実を直視してしまうと結構致命傷になりかねないので、ほどほどにしてこう己の好きな世界をねいくつか持って、そこに引きこもるっていうのは非常にいい方法だと思いますよ。おすすめ。もう昔生まれてこの方ずっとね、そういう 本の創作の世界とかね、ファンタジーの世界に引きこもって逃避してきた人間から言えるのは本当にそれだけ本当にそれだけ。もう嫌なこと言われても、嫌なやつに会っても、本当に理不尽な目に遭っても、こう寒いなとかね、寒いしあれもこれもうまくいかんとなっても、まあ何か他に世界があればそこにいられるから、本当に物質とかに頼らなくても逃げる場所があるっていうのはなかなかね、まあ平和的な頭で言うとこう心強いものだと思うので、どうなんでしょうね、己の中のユールログの火を絶やさず燃やし続けて一緒にこの冬も乗り越えていこうなとは思うんですよねまあ言って他人事なんですけどね、どれだけ言ったところでねやってこうな、みんなな、ということで、今日はですね、どんどこ熱帯夜さんからお便りが届いてますので、それを紹介したいと思います。ということで、やっていくぞ、起きろ、火を絶やすな、燃やせ燃やせ、ということでポッドキャスト今夜もここにゲイがいる始まります。この番組は現在6名のサポーターにサポートいただいております。ありがとうございます。673、みゆけいさん、どんどこ熱帯夜さん、 KH アンダーバーさん、もっちーさん、みなほさん、いつもありがとうございます。はい、はいが早かったな今なそうで、まず最初にまあ再三申し上げてるんですけど、12月10日のね、オフ会イベントがございますという話ですね。 12月10日土曜日オフ会イベントで、まあ、詳細はですね157回の配信でいろいろ喋ってますので、まあ、そちらを聞いていただいて、でもうすでに申し込んでいただいている方いらっしゃるんですけど、一応申し込みの締め切りの方がですね11月6日の日曜日の夜になってますので、まあでそれ以降ですね、それ以降参加希望の方には、参加申し込みいただいた方には随時番組の方からメールをお送りして、詳細とか当日のお知らせとかをお送りします。そうでね、まあオフ会って言うと結構その交流とか、まあなんて言うんですかね、社交みたいなイメージあると思うんですけど、あると思うっていうか、まああると思うんですけど なんだ今の発言、まああると思うんですけど、まあ言うて私が この講義が やるイベントなので、まあそんな、なんていうんですかね、パリピって感じはなく、別に当日ですね、会場に来て、まあ私と2、3言葉を交わし、まあ飲み物とか飲んで、豚汁飲んで、まあ誰とも別に話さんけど、こうソファー座って空気感をね、味わってる、こう自分なりの時間の過ごし方をそこでするっていうのも全然ありなので、まあなんていうんですか、別に、なんだろう、ぶち上げろとかね、全員が全員ミヒマル GT のようにならない、なる必要はないので まあ言うて私がやるイベントだから、そんな肩肘張らずにね、お気軽に参加いただけると思います。そう。まあでも12月ってやっぱりね、お忙しいと思うんです。あと、こう、忘年会のね、セッティングとかもどんどんこう随時ね、11月もう入りましたので、結構皆さん決まっていくと思うんですよね。なので、まあ、ご自身の体調とかね、スケジュールと相談しながら、ぜひ、お申し込みいただけたらなと思う次第でございます。はい。ということで、お便りですね。お便りが、お便り、お便り。はい。こちら、あ、お便りフォームいただいてますね。はい。どんどこ、熱帯夜さんです。はい。いつもありがとうございます。ほんで、ふつおた。はい。はい。いつも ポッドキャスト初心者かっていうね すいませんね。はい。メッセージ本文。いつもお世話になっております。いえいえ、こちらこそありがとうございます。入浴剤の音素、お買い求めて入浴しました。とろみで体がほぐれました。風呂掃除した後も柔らかな匂いが残っていて、バスルーツとつながっている洗面所に行くたびにふんわりして二度おいしいです。お世話になった人へのプレゼントに最適ですね。プレゼントといえば、プレゼント交換についてお話しさせてください。よくある方法としては、1、円になって音楽を流し、リズムに乗せて隣の人にプレゼントをバケツリレー。音が止まった時に持っていたものをゲット。2、プレゼントに数字を貼り付けて事前に回収。後ほど数字をくじ引きにして引いた数のプレゼントをゲット。3、プレゼントを回収してビンゴやゲーム大会を開催。クリアしたものから先着で好きなプレゼントを持っていく。当日は自由入退場なので、1か2の方式で、おにゃらら時頃に交流する、何時頃にこうプレゼント交換会するから、その時間にいる予定の人はプレゼントを忍ばせておいてね、など、通達するとスムーズかなと思います。持ち帰ることを前提として、重いもの、生もの、大きなものはなしとすると吉でしょうか。不特定の人を思い描いて何が喜ばれるか考えながらプレゼントを探すこと、自分のプレゼントが当たった人の反応をこっそり見ることが、私にとってのプレゼント交換の醍醐味です。では、またいつか。ということで、どんどこ熱帯夜さんからお便りいただきました。ありがとうございます。そう、プレゼント交換のね、前回話をして、まあ、プレゼント交換しちゃう、どうするみたいなね、話をしたと思う、前々回かな、したと思うんですよね。で、そう、まだね、まだ悩んでるというか、考えて、ちょっとまだね、踏ん切りがついてなくて、とかあんまり考えてないんですけど、プレゼント、まあ、するかどうかはね、参加希望の方に、当日事前に連絡する、もしすることになっても連絡するんですけど、だからいきなりとかはないんですけど、いや、プレゼント交換会とかに、ね、参加したね、経験値がなさすぎてね、寂しいですね、本当にね。いや、でもな、クリスマス会とかはあったのかな。どうなんだろう。なんかプレゼント、その家族とかね、親友とか親しい人とかからもらった思い出は、まあ、多くないけど、そんなに、なんていうの、なんだ、リッチメモリーではほど多くないけど、まあありますけど、なんか友達同士でこう交換し合うっていうのはね、あんまなくてね。何があったかね。結構その浅く広くっていうよりは深く狭くみたいな友達スタイルを取ってるのね、私。 だから結構大学とかでも同期の中でも本当に3、4人、いや2、3、3、4人ぐらいとすごい密にコミュニケーションとか一緒に遊んだりしてて、だからその誕生日とかになるとその密の2、3人の中、2、3人、3、4人の中でプレゼント送り合ったりはしてましたかね。だから大学2年生、あ、でも大学2年生、1年か2年の、2年かな、2年か3年、2年かな、2年ぐらいの頃に、私2月なので、大体2月誕生日の人って学校、大学生だと休みなんですよね、大学ね。あとなんか試験期間とかでバタバタしてるから。で、2月の誕生日のプレゼントを、なんか4月の新入生歓迎会かなんかの時に、なんか公園かどっかのピクニックでもらっ、なんか学部生30人ぐらいいたんですけど、その全員から、全員で一つのプレゼントっていう感じで、なんかサプライズで、講義サプライズプレゼントだよみたいな、ハッピーバースデーみたいな感じでもらったんですけど、なんかそれが人生で初めての、なんていうの、マッシブ、なんだ、大人数で、まとめて、一つのプレゼントをもらって、しかもそれがサプライズっていう経験が、それが多分人生で初めての経験で、でサボテンもらったんですよね。蜂の。蜂受けの。蜂受け？なんていうの？鉢植えのさ、サボテンをもらって、結構なんていうの、フォルムとしては、デジモンってわかる？今、私より年下はデジモンがわかるんだろうか。デジモンのさ、いたじゃん、キャラクターで。サボテンみたいな、ああいう形、本当にザ・サボテンみたいな形をしたサボテンをもらって、なんでサボテンもらったんだっけな。なんか、講義には、これが一番、似合う、いや必要だと思うって言われてもらってサボテン。 なんでしょうね、私があんまり社会に参加しないような傾向というか、 友達付き合いが悪い傾向を読み取られた上での親切心だったのかもしれないですけど、サボテンをもらってね、まあ嬉しかった、普通に嬉しかった、緑好きだしね。 緑好きだし、なんだかんだそのサボテンは多分今実家に置いてきちゃいましたけど、多分今もあるような気はしますね。結構ちゃんと育てて、実家にいる間は育てて、なんなら花まで咲かせたので まあまあまあまあ全うしたでしょうっていう感じはありますね。結構ね、植物と相性がいいんですよね、個人的に。なんか 中学生の頃に、あれは中学3年生の頃かな。だから本当に中学3年生の頃にクラスに友達がいなくて、3年生って受験があったりするじゃないですか。で、みんな勉強にね、本腰を入れたりして、でそんな中私もちゃんと勉強しなきゃいけないし、もともと友達付き合いも悪いし、社交今よりも全然社交的ではなかったし、今ほど己の持ち味を生かしつつ社会とコミュニケーションを取っていくみたいなのが全然知らなかったから、なんか本当に誰にも話しかけることができないみたいな中学3年生だったんですけど、そう、だから結構掃除の時間とかも真面目に掃除するじゃない？だからもう時間余るわけよ、めっちゃ。みんなさ、ふざけて遊んだりしてる間もさ、結構私、廊下掃除担当だったんですけど、ずっと。なんか余るわけね、時間が。だから廊下に咲いてる、なんか鉢植えみたいなのがあって、それに全部に、水道場で水をあげるっていうのをね、ずっと毎日繰り返してたの。誰とも喋らず、誰とも仲良くならずね。そしたら、なんかね、11月とか、まあ、冬の初めぐらいに花が咲いたのよ。その観葉植物だと思っていた鉢植えに、ピンク色のね、なんか花が咲いたのね。で、その花が咲いたことによって、美術の先生にめっちゃ褒められたのよ、突然。なんか環境美化委員兼美術教員みたいな先生がいて、すごい怖い先生だったのね、それは。もうみんなが怖いって言ってる先生で、女の先生だったんだけど、その人に、おい、講義、ちょっと来いって言われて、え 何した？みたいな。こんな誰とも喋ってないのに怒らせるようなことあったかなと思って、言ったら、これはお前が水やってたんだってな。知ってたぞ、みたいな。なんか 聞いたぞ、お前。おい、みたいな。お前が水やってて、花が咲いてるじゃねえか、みたいな。なんか、よくやったな、ポン、みたいな。ポンポン、みたいな。なんか、マフィアのさ、なんか初めてのタスク完了後に褒められる時みたいなセリフで褒められて、嬉しかったですね、その時ね。なんか結構、人生の早い段階で、あ、報われるんだな、みたいな初経験。 は今思えばそこだったかもしれないですね。だから結構植物関係のプレゼントは嬉しいかもしれないですね。でもなんか一人暮らし始めてから自分でパキラとかね、ガジュマルとか買って育ててたりはしたんですけど、だいたいこう、なんでしょうね、こう人生の起伏、私の人生の起伏に合わせて、そのダウンの時にその観葉植物とか、あと他のものも一切合切まとめて捨てたりしちゃう時期がね、結構なんていうの、今までこう浮き沈みあったから、その捨てちゃう時期の時にまあ捨てちゃったりしてて、あんま長続きはしてないんですよね。本当にかわいそうな植物たちですね。あ、でもプレゼントに関して言えば、この番組ポッドキャスト始めてからの方が結構人生の中ではプレゼントもらうっていう経験は非常に増えましたね。なんかリスナーさんからね、プレゼントをいただいたりもしたし、リスナーさん、ゲストさんとかね、でポッドキャストで知り合った後に何度かこう交流して、普通に知り合いというかお友達としてプレゼントを送っていただいたりもしたので、なんか不思議と思ってね。だから今中学生で誰とも喋らなくて、廊下の植物しか友達がいないよみたいな人もね、大丈夫、生き続けてればね、いつかね、ネットの向こう側の人からプレゼントもらったりするから大丈夫だよっていうのが今私が言える数少ないことかもしれないですけどね。だから結構ポッドキャスト始めて、なんだろう、一番多くもらったのはメイク用品ですかね。まあありがたいんですけど、でも生かしきれてないのでね、なんか生かさなきゃいけないですね。でもプレゼントってそもそもやっぱ難しいじゃないですかね。やっぱりこうあげるのも難しいしね。なんか自分が大学生の頃は、その友達とか仲いい人に、そのまあプレゼント、誕生日とかね、クリスマスの時にはまあちゃんとしたもの、まあ、大学生がね払える範囲のものですけど、まあネックレスとかね、こうアクセサリー、ピアスとかのアクセサリーとか、周縁村のリップとかね、あとはポーランド嬢のリップクリームとかね、あげたりしてましたけど、なんかまあ自分がゲイだったから、何て言うの、あんまりそういうプレゼントの持ってる意味とか気にしなかったんだけど、まあ、男性から女性にあげるプレゼントに関しては結構社会的にはいろいろルールというか暗黙の了解みたいなのもあるらしくて、こうね、本気の女性にはこれをあげて、義理の女性にはこれをあげて、これをあげすぎるちょっと深刻すぎるみたいなのがいろいろあるらしかったんだけど、当時の私は全然それを知らなかったから、まあ、今思えばね、ちょっとどうだったんだろうな、ちょっとやりすぎだったかなとは思うんですけどね。なんか結構周りから言われてたっぽいんですよね、後から聞くとね。なんか、ちょっとコーギーからアクセサリーもらったんだけどみたいな、ざわざわみたいなことはあったらしいんですけどね。まあしょうがない。まあ結構でも音楽家だったから、まあ基本的に変な人しかいないのね、同期って 変な人とか、こう世に疎い人とかしかいないから、私もそうなんだけど いないから、別にそんな変な行動しても目立たないね もっと変な人はザラにいるし、だから良かったんですけど、これが多分私のその常識のままなんか早稲田とか慶応とかにいた時にこう同じような風体で振る舞ってたら、きっとね、なんかサークルクラッシャーとかになってたかもしれないし、村八分とかにされてたかもしれないから、難しいよねプレゼントってね なんか結構そう、仲いい友達は本当に私のことを分かってくれてる人しかいないから、なんだろう、なんかね、一回もらってね、すごい衝撃を受けたけど嬉しかったのはね、目の下に貼るクマ取りパッチみたいなのをすごい なんか、ダースでもらって、温感、あったかくなる？クマ取りパッチみたいな、温めるタイプの、目の下のクマを取るパッチみたいなのをね、クリスマスにくれやがってね まあ、ね、お互い分かってるんですよね、私のクマがね、ひどく濃く刻まれていることはね。まあ、その上で、非常にありがたいプレゼントだったなとは思いますけどね。だからそういうプレゼントは嬉しいですよね、こう。まあ、物自体も嬉しいですけど、こう、あ、私のことをよく観察した上でくれてるんだなっていうのは嬉しいな。そのなんか、その、なんていうの、フローっていうか、その考える道筋みたいなのが見えると、あ、そんなに時間を割いてくれたんだ、嬉しい、私なんかね、みたいなね、そういう気持ちがあるから、あ、嬉しいなと思って使わずに取っといたりする傾向にあるんですけど、私も人にあげるときは、まあ、そういう感じであげたいなとは思う。なあ、だからあれかな、プレゼント交換というよりは番組側で用意し、私で用意しといて、こう当日こういくつか置いといて、なんかビンゴとかでこう勝ち取った人から 取っていくみたいな感じにすれば楽しいかしらね。どうな、どう、また競争、クリスマスの近いイベントの時に競争主義を入れてしまう。どう、わかんない。もう何もわからないね、本当にね。まあでも、暮れにね、そういう、まあ冒頭申し上げた通り、やっぱり冬というのは寂しい、寒い季節ですからね。そういう時にこう、わちゃわちゃやるのは非常に楽しいことですよね。あれですね、こう、おけとかたらいにさ、リンゴを浮かべて口でこう頭だけで撮るみたいなイベントやりたくないですか。昔スヌーピーの漫画かアニメで見てずっとやりたいんですよね。あれハロウィンか、クリスマスかハロウィンで、なんかたらいに水を張って手を使わないで、そのリンゴを浮かべて手を使わないでそのリンゴを口で撮るみたいなね、イベントをやってるスヌーピーのね登場人物チャーリー・ブラウンとかライナスたちを見て、なんて進んでるんだアメリカはみたいな。メリケン万歳みたいな、そういうことを冗談ですけど、そういうことを子供心に思っていましたね。なんかそういうねイベントとかやりたいもんですなって、あ、また30分喋っちゃったよ。そう、あ、どの子ネタ屋さんお便りありがとうございます。そう、入浴剤、あ、そうね、どの子ネタ屋さんもお便りの中で言ってますけど、その前紹介したねオンソっていう非常にポテンシャルの高い入浴剤、結構ね使ってる方リスナーさんの中でもいらっしゃったみたいで、連絡いただいたりしたんですけど、これを配るってのはどうだろうか。非常にいいんですよね、やっぱりこう12月に本領を発揮するような入浴剤なのでね、これは非常にいいですよね。入浴剤、そうね、入浴剤、ラッシュのバスボムとかね、いいかもしれない。ちょっと前向きに検討させていただきます。ありがとうございます。まあという感じで、終わりにしようかな。まあ12月もう気づいたら11月に入ってしまっていて、意外ともうあんまり時間がないのねっていう感じがあるんですけど、12月10日土曜日に、イベントを開催いたしますので、興味のある方は、番組まで、お申し込みください。まあ、ボツボツいただいてますね。結構遠方から来てくださる方もいてですね、非常に楽しみでございます。はい。まあ、あったかくして一緒に過ごそうな、12月10日はな。そういうイベントにしよう。なんか最近ね、もしくじけてる人がいたらね、おすすめの方法があって、この冬を越すためのね、ライフハックとして、おもころチャンネルの YouTube のね、おもころっていうね、株式会社バーグ&ハンバーグがやってるおもころっていうウェブメディアがあって、その YouTube チャンネルがね、あるおもころチャンネルっていうのがあるんですけど、それじゃなくて、まあそれも面白いんですけど、それ見てるんですけど、そのライターの休みのさんとモンゴルナイフさんとむつおさんがやってるね、モンゴルナイトフィーバーっていうねラジオが結構前からやってて、最初スタンド FM とかでやってたんですけど、それが YouTube チャンネルがあってね、モンゴルナイトフィーバーっていう YouTube チャンネルがあって、ラジオやってるチャンネルなんですけどね、非常にもうそればっか聞いてる最近、もう朝も夜もそれしか聞いてない。超面白いしね、なんて言うんだろう、元気になるねやっぱりね。まあ下ネタだけじゃない、まあ下ネタもあるんだけど下ネタだけじゃない、やっぱりこうモンゴルナイフさんがね、私は好きなんですけど、モンゴルナイフさんのこう太陽神のような明るさがね、非常にいいんですね。かつそんなにこうお高く止まってない感じも良くて、もう元気ない時はモンゴルナイフさんの声は聞きたいなって思って、そのモンゴルナイトフィーバーのチャンネルのね、動画いくつか聞いて、もうね、一つ動画聞き終わる頃にはね、もう嫌なやつと会った記憶とかね、嫌だった記憶とか本当ね消えてね、もうモンゴルナイフさんのね下ネタで爆笑した思い出しかの頭の中は占めてないんですよね。非常におすすめなんですよね、本当にね。教えて大阪のおっちゃんコーナーとかもあってね。ああ面白い、ね、モンフィー聞いてる方がいたら、ちょっとぜひおすすめエピソードについて語りましょう。いや、モンゴルナイトフィーバーぜひ聞いてほしいな。はい、という感じで、話すことは全部喋ったかな。はい、そう、ゲスト会とかもね、まあぼちぼちしていきたいなと思ってますんで、もしなんか希望とかあったらいろいろ送ってください。はい、ということで、今夜もお聞きいただきありがとうございました。良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。